こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。今日のラジオでは、これはね、私の持論なんですけれども、完璧を目指しすぎない、さらにそこから一歩踏み込んでですね、中途半端にしすぎないところと8割ぐらいの完璧を目指してみるっていう、そんなお話をシェアできたらなと思います。今はちょっと夕飯をの準備をしながらラジオを撮っておりますので、作業の音も入るかなと思うんですけれども、ご了承ください。それで完璧を目指しすぎないというところからお話ししていこうと思うんですけど、私もそうなんですけど、よくね、そのメソッドを受講してくれてる人とかとカウンセリングして話していると、その難しく感じる理由だったり行動できない理由が完璧を目指しすぎてるからっていうことが多々あるんですね。自分で自分のハードルを上げちゃってる状態っていうんですかね。例えば、ダイエットをしたいんですみたいな、痩せたいんですって言ってる人が急にあと15キロ痩せたいんですとか、海外に一回も行ったことない人が海外に移住したいんですとかね、なんかいや、そりゃ達成、目標達成が大変だなって感じるでしょうみたいな、高いところに目標を設定してしまって、なんか壁を高くしてしまっている状態、それが結構あるんで、なるべくその完璧を目指しすぎないようにしましょうっていう話はしていて、さらになんかその完璧って今の自分が思っていることがあったとしても、それってまやかしというか幻想なんですよね。今の自分にとって例えばマイナス15キロが完璧な私の姿だと思ったとして、で実際に15キロ仮に痩せれたとしたら、その心の状態のまま15キロ痩せたらどうなるかっていうと、また別のところが気になり始めるんですよね。体重は15キロ減ったんだけど、あ、体のここがとか太ももがとか、なんなら15キロ痩せたことで頬がこけてなんか老けて見えるかもとかね、なんかそういう本末転倒なことになりかねないから、完璧を目指すことって実はあんまり意味がないよねっていう話をよくね、メソッドを受けてくれてる受講生とかにするんですよ。なので、その完璧はそもそも目指さなくていい、目指すもんじゃないっていうことを大前提にしつつ、今日の本題に入っていきたいんですが、私自身も完璧を目指すから苦しくなるんだっていうのがあるので、なるべく完璧を求めすぎないような心構えっていうのを、普段から意識をしてきたんですね。で特にここ最近の私で言うと、家の中の状態がもう本当に完璧を目指せば目指すほどイライラするからやめようっていうふうに、ここ1年特にですね、思い続けてきたんです。というのも、2人目が生まれて、もう手一杯な状態が続いていたんですよね。ほぼほぼ夫は仕事で外に行ってる状態で、一人で赤ちゃんと3歳児を見るっていうので、もう片付けても片付けても片付かないわけですよ。なんですけど、床に物が落ちてるのがイライラしたりとか、あ、ここを掃除したいと思ってるのに全然する暇がないとかねっていうので、家の中を自分の思う完璧な状態に持っていきたいと思ってもすごくストレスになるなって。で自分が今イライラしてる理由で、自分がこうするべきだって思ってる家の状態を子供だったり夫に押し付けようとするんだけど、思うようにならないからイライラしてるっていう、なんかこのすごく 無駄だしもったいないことしてるなと思ったんですよね。今この瞬間しかない、ね、自分の赤ちゃんのとの時間だったり3歳の息子との時間だったりっていう方に意識が向かずに、はあ、ここにまたこれが落ちてる、またおもちゃ片付いてないみたいな、でおもちゃを片付けるのに時間を取られるから自分のものも片付けられないみたいな感じで、すごいね、なんか毎日イライライライラしてたんですよね。で、まあ、そういうことを繰り返しながら、あ、これ今自分が完璧な家の中を目指そうとしてるからそこでイライラしてんだなと思って、ね、完璧を目指すのをまずやめようと思ってきたわけですよ、ここ1年ぐらい。で、まあ、そうしたらどうなったかっていうと、まあ家の中は片付かない状態がずっと続いているんですよね。ゴミ屋敷には幸いなってないんですけど、ただやっぱりおもちゃが散らかってたりとか、取り込んだ洗濯物がそのまま置きっぱなしになってたりみたいなことは、日常茶飯事なんですよ。で、それでね、その完璧を目指さないようにしたことによって、まあイライラはしなくなってきたんですが、まあ怒ることあるんですけどね。でもまあその完璧に綺麗な子供2人いて、子供2人を1人で見ててもおしゃれで綺麗な片付いた家にしたいっていう自分のその理想を一旦手放して、あ、自分にはそれもキャパオーバーなんだなということを、まあ、自覚して、じゃあまあ半分ぐらい、せめてそのゴミを溜め込まないとか、うん、食器は洗うとかね、そういうほんと最低限のことですよ、これだけは譲れないみたいなことはやりつつ、まあおもちゃがちょっと散らかってるとか、洗った洗濯物がそのままになって1日2日置きっぱなしになってしまうとか、まあそのぐらいは許容範囲内にしようかと思ってたらですね、それがズルズルズルズルと、なって、なんかもう本当になんて言うんだろう、自分が思った以上に散らかってんなっていうことにここ最近、気づいてですね、まあ、その100を目指してイライラしてた頃の自分が、あ、ちょっと100になれないのに100を目指してイライラしてんだなって気づいて、その基準を80、70、60とかにこう下げてったわけですよね。で、あ、だんだんなんかイライラする回数が減ってきたから、やっぱり完璧を目指しすぎないことって大事だななんて思ってたのが、50、40、30とかまで下がってきたら、ふと我に返った時に、え、こんなにうち汚かったっけみたいになってですね、4月から下の子も保育園に通い始めたので、まあ、仕事 この量が増えたりとかっていうのもあって、まあなんかこうとにかくバタバタしてたんですね。仕事もだし保育園通い始めたけど、まあ、ほぼほぼ風邪ひいて行けてなかったりっていうので、なんかスケジュールが狂ったりとかねしていて、で本当に気がついたらなんかすごい家の中汚いなって、気づいたんですよ。でもそれはその自分の中で完璧を目指すのをやめて基準を下げてきた、イライラはしない、イライラはしないんだけど、まあギリギリこのぐらいなら許容できるかなっていう、まあいい塩梅なところを探りながらやってきたのが、その結果が40、30とかまで下がってきたんですよね。でも子供が2人とも保育園に行ってて、で、まあ自宅で仕事をしてることが多いので、仕事中もこの散らかった家が目につくわけですよね。で、そうなってきた時に、まあ、基準がまたこう変わってくるというか、基準を変える必要があるなっていうふうに、まあ、思い当たったんですよ。子供が常にね、2人いるか、まあ、どっちかいるかみたいな感じ、常に家にいてバタバタしている時は基準が40とか30になって、まあ、そうしないとね、子供に対してイライラしちゃったりするっていうのが、ありましたけど、子供が2人ともいなくて、で自分1人で家で仕事をしているってなってくると、やっぱりね違うんですよね、なんかその基準というか許容できるレベルが。子供がいるときは、あ、もうしょうがないやと思って30とかでもいやいやってなってたのが、一人に、なるとですね、途端にまあ、せめて70ぐらい には家の中整えたいなって、まあ、感じるようになったんですよね。それもまあなんか一つの変化であり、自分にそういう子供以外のことに意識を向ける余裕が出てきたのかなって、まあ、思えばそれはそれでね、あの嬉しいことなんですけど、それでただその70とか80を目指せるようにな、目指せるとか70ぐらいになりたいと思ったからといって急にねそういうふうにできるかどうかっていうのはまた別の話なわけですよ。こう気持ちと実際の時間と自分のそういう能力ととかを加味すると、自分の今のね、私の一人で家にいる時の気持ちとしてはせめてこう70ぐらい、自分の理想が100だとしたら70ぐらいまで家の中を片付けて、すっきりとさせたいなって思うんですけど、意外とねなんかその仕事もしてるっていうのもあるんですけど、一日の時間が足りないわけですよね。なんかこの洗濯物を畳んで片付けようとしただけで、気がついたらもう1時間ぐらい経ってるわみたいなこともあったりして、なかなかこう自分の頭の中で考えていることと実際の行動がこう噛み合わなかったりしていたんですが、さっきちょっとひらめいて、やってみたのが、今まではそのフラットに全体を70にするとか、フラットに全体をまあ50にする40にするみたいな感じで自分の心の平和を探ってきたんですが、でも今の自分はまたちょっと違うんですよね。その子供がいないけど、まあ、時間的になかなか全てを70まですっきり片付けることができない。じゃあ一部分を70にすればいいのかと思ったんですが、そうではなくてですね、ここでちょっとした矛盾が生まれてくるんですけど、一部分だけでも100に近づけるっていう意識をしてみるとすごくね、心がねすっきりするなって思ったんです。なんかこうややこしいかな、伝わりますかね。なんか基本的には完璧は目指さない方が心が平和なんですけど、で、まあ、完璧を目指さないようにしながら80とか70とか自分の折り合いがつくところを探していくわけですよね、まあ、でもこれはその平均値です。平均値が70、60、それがまあ心の平和につながりやすいよねっていう話をしていて、ただ平均値を上げたいとき、平均70にしたいなと思っても、あの全体をまんべんなく70にするっていうのは、例えば家の中と片付けようと思ったときにはなかなか1日2日でそんなにパッと引き上げられないわけですよ。30とかまで散らかってたりするとね。なので私がひらめいたのは、例えば1時間集中してキッチンだけを掃除する、1時間集中してお風呂だけを掃除するとかってすると、そこだけなんですけど、そこだけ80とか90ぐらいまでピッカピカに綺麗にこう引き上げることができるんですよね。そうすると他が仮に40とか50ぐらい散らかってたとしても、でも私今日キッチンは90ぐらい、もうすぐ完璧になるっていうぐらいピカピカにしたしなとか、お風呂だけ、お風呂のこの排水口だけをものすごい綺麗にしたしなみたいな、そういうこう達成感があると、それがまたね、なんか70、本当は70にしたいのにみたいな、あの思いながら保育園に迎えに行かなくていいっていうか、言えば相変わらず、まあ、下手したら30以下ぐらいまで全体的に散らかっている状態が続いているんだけれども、ここだけ、私だけが知っているここだけのポイントは90まで引き上げたぞみたいな、そのね、やっぱ満足感っていうのが全然、なんかその後の子供を迎えに行った後の自分の心の安定感が変わってくるなっていう風に、感じて、なのでね、ちょっと今日その話をシェアしてみました。非常になんかこう細かい話なので伝わるかなと、思う、どうかなと思うんですけれども、伝わったら嬉しいです。全体的には完璧を目指しすぎず心の折り合いをつけ、で その基準をね上げていくっていう時には全体を一気に引き上げるんではなくて、一部分をちょっと完璧に近づけようとしてみる。そうすると、まあ、結果的にこう平均した時にまんべんなく、まあ、ちょっとプラスになるかなみたいな、そんな感じかなと思っております。ということで今日の話いかがだったでしょうか。なるほどなと思った方はぜひ、生活に取り入れてみていただけたらと思います。でここからはちょっとね雑談をしていこうと思うんですけど、今ねなんかちょっとピーラーが、人参の皮を剥きたいんですがピーラーが見つからずに探しております。あったあったそう、そうここからはね雑談をしていくので、まあ、お時間がある方だけ聞いてもらえたらと思うんですけど、明日からねヨガ哲学のオンラインの講座をスタートするんですけど、改めてこう講座の準備をしててね、改めて感じたことは、学びたいなって、自分が学びを深めていきたいなっていうことに関しては、ある一定の学びを経た後はこう人に伝えてみるっていうアクションが自分をものすごく成長させてくれるんだなっていう、まあ改めての気づきですかね。前にもそういう話はしたこと、ラジオでしたことあるんですけど、そう、教えるってなると自分の頭の中でごちゃっとしているものを、まあ、言語化してアウトプットするっていう作業が必要になってくるんですよね。でそれをアウトプットするっていうことはもちろんそうなんですけど、アウトプットが相手にちゃんと理解してもらえるような表現にするっていう工夫が必要になったりとか、あとは自分で分かってるつもりだったことをいざアウトプットしようとすると、あれこれって何なんだろうなみたいな、これって何だっけなみたいな、新しい自分が分かってなかったこととか見落としてたことに、まあ、気づけたりする。で気づいて相手にちゃんと理解してもらえるようにと思うので、まあ、自分も改めてね調べるじゃないですか。で調べて、ああなるほどこういうことだったのねって理解できたら、さらに分かりやすい表現で伝えることができるようになるし、調べてもよく分からなかったら、あここって自分のウィークポイントなのかもみたいな、その次に学びをねこう深めていく機会があるんだったら、ここを重点的に学んでいくとさらに伸びそうだなみたいなところが見つかったり、するなっていう風に感じながらですね、そのヨガ哲学のテキストを作ってたんですよね。なのでね、なんかこうまあヨガに限らずですけど、なんか自分が興味関心があって、いろんなことね学んでいきたいなって思っている人は、もちろん最初から人に教えるっていうのは難しいかもしれないですけど、ある程度ね知識とか経験を積んできたら、なんか仕事にしなくてもいいから友達とか家族にちょっと説明してみるとかね、そうするとその経験がさらに自分の成長に、つながっていくなという、まあ、そういう気づきが最近ねまた一つありましたね。よいしょ。あとはまあその哲学の講座に関して言うと、なんか自分で思ってた以上に多くの人から、反応をいただいておりまして、なんかもちろんね、なんかみんながみんな反応があったからって言ってみんな申し込んでくれるっていうわけではないんですけど、もう本当になんか一人二人ぐらいタイミングがあって申し込んでくれたら嬉しいなみたいな感じで、ね、最初は告知とかをしたんですよね。私結構2年ぐらいかな、ヨガ哲学の講座に関してはもっとかもしれないですけど、だいぶ期間が空いてしまっていたので、なんかね、インスタでフォローしてくれてる人とかでもやっぱりそういうのタイミングがあるので、私をフォローしてくれた、2年前にフォローしてくれた人とかは、まあ、今更ヨガ哲学の講座やりますとか言われてもどうなのかなみたいなね 思ったりとかしてたんですよ。興味あるのかなとかって思っていたんですけど、意外となんか興味があってちょっと参加を検討してるんですけどみたいな感じで問い合わせいただいたりとか、あと実際にお申し込みしてくれてる人も、いたりとかして、あすごい、まだ1回目の開催は明日なんでまだ実際にスタートはしてないんですけど、あやろうと思って、で実際にこう、ね、やりますって告知をして行動をしてね、よかったなーってすでに、思えているのですごく嬉しいです。やっぱり自分の中にあるやりたいなっていう思いとかひらめきっていうのは無視しないでしっかりキャッチしてあげて、すぐに行動に移せなかったとしても1年後2年後3年後に、ね、タイミングが来たらよし今やるぞみたいな感じで行動に移していくっていうのがすごくこう自分の人生を充実させることに、つながってくるなというのも最近の気づきの一つですかね。まあ、これからもどんどん自分が興味を持ったことには挑戦していきたいなっていうふうに感じてます。今ねあもうスマホの充電がなくなってきてるのでもうそろそろラジオ閉めたいと思うんですけど、ただなんか今手がちょっと汚れてて、ストップのボタンも押せないのでもうちょっと喋ろうかと思います。最近の私の新しい挑戦の一つは、英会話ですね。前々から英語を勉強したいなっていうのはずっとあったんですよ。海外に行った時に英語話せたら便利だなとかっていうのがまあきっかけ、最初のきっかけであり、であとは勉強ですね。やっぱ特にまあ私が勉強したいことはヨガ関係のことが多いですけど、英語が分かればもっと読める本だったり、学べる講座だったり選択の幅が広がるじゃないですか。でも今私に英語のねその語学力がないために諦めなきゃいけない講座とかも結構あったりして、まあ、今のね自分の英語レベルで受講したところじゃ、したところで理解できないからなみたいな感じで諦めるっていうこととかもまあちょこちょこあったりしてですね、もうちょっと英語で学びができるようにコミュニケーションもちろんできたら嬉しいですけど、こう学ぶっていうところに関して英語を使っていけるようになりたいなっていう思いがねずっとあったんですね。それで、何年前かな、もうコロナぐらいだと思いますけど、オンライン英会話で定期的にレッスンを受けたりとかしてたこともあって、ただあんま続かなかったんですけど、それを最近また再開して、でまた一つねなんかこう自分的に挑戦したチャレンジしたなって、でやってみてよかったなって感じられてるのが、今教えてもらってる先生は日本語がわからない先生なんですよ。前回のコロナぐらいの時に教えてもらってた先生は日本人のネイティブなんだけど日本人の先生だったんですね。なので日本語でいろんなお話もできたし、分かんないことがあれば日本語で聞いて日本語で説明してくれたりみたいなこともあったんですよ。なんですけどなんか今回の先生は日本語が分からないので、もうとにかくこう試行錯誤しながら、コミュニケーションをねオンラインで、取らなきゃいけなくて、でも意外とねやっぱ伝わるんですよね。片言でも伝わるんだなって、まあ逆の立場で考えてみたらまあそりゃそうかって感じなんですけど、こう海外の人が片言の日本語でなんか喋ってても意外となんか何を言いたいんだなみたいなのを汲み取ってね聞いてる方も理解できたりすると思うんですけど、まあ実際英語でもそういうことがあって、私の片言の英語で、この間はこうでしたとか今日の天気はこうでしたとか、なんかその問題はこうでしたみたいなのを言っても意外と先生分かってくれて、で文法的になんかおかしいところがあるとこういう表現ができるよみたいな の例文でね英語で教えてくれたりとかして、1回25分のレッスンなんですけど、毎回割とあっという間に過ぎていくぐらい、楽しんで学ぶことができていて、そう、なんかその英語しか話せない相手とのコミュニケーションを取る練習にもなってるし、その片言でも意外とこっちが伝えようと思って発言すると伝わるんだなっていうのがなんか成功体験になって、自分の自信にすごくつながっているのを、感じてますね。なんか日本語がわかるネイティブの先生に習ってた時は、もちろんそのいざという時は日本語が伝わるっていう安心感はあったんですけど、ただその自分の英語が相手に伝わるっていう自信にはなかなかつながらなかったんですよね。でも日本語がお互いわかるばっかりにと言ったらあれですけど、わかるがゆえに結構こう R の発音とかを細かく直してもらったりとか、文法に関しても細かく日本語で説明をしてもらったりとかして、まあ、それはそれで勉強にはなったんですけど、あ、私英語話せるようになってるなみたいな、そういう自信にはなかなかつながってなくって、今回の方が、あ、意外となんか伝わるな、意外といけるなみたいな、あとその自分で言えなくても先生が言ってることは、あ、今この話してんのかなっていうのが理解できたりとかして、そう、その辺がね私の最近の、まあ、挑戦と成長を感じたことです。ということで今あの手が空いたので、ラジオこの辺で録音終わりにしようと思います。ではではまた次のラジオでお会いしましょう。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。